解体者の夜ヘルス。
ヒラギフカサは俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井翔です。
サーチ帰り、ヤシの組、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということで、早いもんでもう間もなく2月も終わろうとしてる感じです
ね。はい。
早い。
早っ。
もう2ヶ月過ぎましたよ。
ああ。
6分の 1?1 年の。
そうですね。
過ぎたということでです。
はい。
あっという間だ、もう。
うん。今年もあと10ヶ月しかないんですね。
なんかいいことあるといいね。
ああ。
ね。
なんかね、いいこと。
なんか、あの出てもいねえ賞レース優勝するとかさ買ってもいねえ宝くじ当たるとかさ
あ怖いっすけどねそれ何でも受け入れられるほどまだちょっと
世にも奇妙なみたいなまあそんな感じでもなんかねまたちょっと二次祭絡みでお仕事とかあればね
ああそうです、本当に
本当前も言ったけどなんかやっぱ二次祭ヘルツはヘルツでもうこれは自主制作で残しといて、はい、この3人でこういう番組やらせたいとかあったらね、
うん、
あそれとあのオタク飲みとかああいうのでもいい
です、うん、そうですよね
ぜひぜひアベマさんなんかもね
ぜひ、
うん、声かけていただければ
どこでもいいですもんね、うん、もう各ネット媒体でもいいですしね
そうそうそうそう、そうですね、いろんなとこでやりたいんではいよろしくお願いいたしま す,
お願いします、
はい、じゃあそんな感じで、はい、また今回も、今期アニメの話をしていきたいのですが、
はい、
じゃあ私から行かせてもらってよろしいですか。
はい、
あのね、まあ、ちょっと前のになっちゃうのかもしれないですけども、
はい、
またこれおそ松さんの2期の18話、
はいはい、
これがですねちょっとこれ語っとかなきゃいけないなみたいな回がありまして、
はい、
イヤミは一人風の中って話なんですけど、
うん、
まあ、どういう話かっていうと、まあ、おそ松さんはこういろいろ設定が毎回毎回こう変わったりするじゃないですかなっていうのもあるんですけど、イヤミがですね、まあ、なんでしょう、こう無職の全然仕事もしてないような貧乏な男なんですけれども、はい、それが盲目の花売り少女のキクちゃんっていうことであって、
うん、
でそのキクちゃんの、治療費をこう捻出するために頑張るっていう話なんですけど、
うんうん、
これ見た時にまあ、あの話自体はチャップリンにある街の日っていう話をなぞってるんですね。
ああ、そうなんだ。なるほど。
で実はでもこれっていうのはおそ松くんの原作にも、
うん、
原作にある話で、
へ
で赤塚先生もかなり気に入ってる話らしくて、で俺もねなんかアニメ見てた時に。
はい、
なんか見たことあるなと思って、あれこれ原作になかったかなと思って調べたら、やっぱりそういう感じで、
うん、
で、結構それがまた話題になってるんですね。
うん
うん、で、結構ね、なんて言うんでしょう。原作はね、時代劇なんですよ。
うん。
設定が。
うん。ああ、はいはい。
で、それをまあちょっと、戦後間もなくくらいの、まだ長屋があるような、時代にして、っていう話なんですけども、結構ね、やっぱ、いざちゃんと調べたらね、細かいとこもなぞってるんですね。例えばこのキクちゃんっていう子に名前尋ねるときに、イヤミがあなたのお名前なんてのっていう往年のトニー・タニの、
はいはいはい、
これっていうのは原作通りなんで、
ね、
聞くときにそのフレーズ言ったとか、あとなんかまあ、イヤミがもろもろあって前歯がの真ん中が欠けてる描写があるんですけど、
はい、
それも原作通りだったり、で最後にイヤミがこうまた旅に出るところに猫がこう寄り添ってくる印象的なラストとかも、うん、もう原作通りだったりして、結構そのまあ銀魂じゃないですけども、
はいはいはいはい、
たまにあるこの、
うん、いい話、
おそ松さん、はい、いい話本気泣かせ会みたいな感じで、これはね結構ねちょっとぜひ見てもらいたいみたいな感じで、非常にいいですねこれは、
うん、
結構話題にもなってましたんでね、
うん、
ぜひこれは見ていただきたい。
あ、そうなん
ですか。そうなんですよ。で、全部ね、基本白黒なの。
ああ。
印象的なとこだけ色がついたりとかしてっていうような話で。
じゃ白黒なのもやっぱりチャップリン
と
か
なん
ですかね。
うん、そうね。あとは、まあちょっと演出的にその色がつくみたいなのは、ちょっとシンドラーのリストとか、映画とかの多分ちょっと手法もあるんじゃないかなと。結構やっぱ2期も侮れないなっていう感じでね。キクちゃんって子も可愛いんで、ぜひぜひ、
はい、
ぜひぜひ見てください。
これはもう、おそ松さんですよね、
うん。
別のアニメじゃないです
か、ね、ないです。だからね、結構その、まあ、チャップリンの街の日とか、はい、あとその、まあ、原作でもあった話っていう知らない人たちは、うん、逆に、どんでん返しちゃったらどうしようっていうふうに心配してたんで、このままいい話で言ってくれって言ったら、やっぱりいい話で、
うん、
終わったんで、
はいはいはい、
非常にこれはね、18話。
はい、
嫌味は一人風の中、ぜひぜひご覧ください。
はい。
はい、さあ。
じゃあ、私はですね、うん、まあ、これもまた全然結構、 放送的には結構前の話になるかもしれないですけれども、うん、三つ星カラーズの4話、
うん、4話、
ゆいちゃんがお祭りに出るっていう、
よかった
かわいいんですよ、ほんとみんな。
いいね、あの子たちは
か
わいいね。
あれって学校みんな違うんですか？
あ、なんかそういう、だって、あの友達とゆいちゃんが会った時に、知らなかったみたいな感じだから。
ゆ、はい、はい、の学校行くの初めてだ、みたいな。
う
ん
う
ん、
ああ、そう
できたりとか。学校が違うけど、なんかみんなつるんで遊んでるのかな。
なのか、全然明確には出なかったんですけど、うん、まあ、そのゆいちゃんがお祭りに出るっていうんで、うん、ずっと練習してて。
学校の校庭でね、なんか、はい、盆踊り的な。
そうです。なるほど、なるほど。
で、なんかその、町が鉾天みたいになって、いろんなパレードの中に、その小学校の子たちが踊るっていう練習をしてて、うん、何やってんだって言ったら、お祭り出るから、って。で、じゃあ見に行くよ、みたいな感じで。うんうん、で、意外とあの、琴ちゃんって、あの、青い子が、ゲームばっかりやってて、興味なさそうなんですけれども、あ、見てってさっちゃんが言うと、おい、ゆいかって言って、うん、あ、違う、ドラゴンだ、って変なドラゴンだ。
あの竜のね、こんなの。
ああ、はいはいはいはい、はい。長崎とかにある
そうそうそうそう、
あの竜ですね。
ほんで、また、なんだって言って、で、さっちゃんがまた、あって言ったら、あの、またゆいかって言ったら、うん、違う、ハゲだっつって、ハゲたおっちゃんが踊ってるんですよ。
はいはいはいはい。
で、それを見たゆいちゃんが、ハゲなのに、パレードに出る勇気
なんだそれ
俺なんか見ててディスられて
ドラゴンの後ハゲが出て誰が見るんだっつって
辛辣だな
結構ね辛辣なんですよ
そうそうそうそうもうやっぱ面白いですね、うん、普通に笑ってしまうようなフレーズが
もっと毒のあるイチゴマシが笑うみたいなな
るほどなるほどはいはいはいはい
そうすげえ面白いんですけど
でも結構細かいギャグ面白くて、うん、あれ最後ゆいちゃんがさ、はい、なんかギャグみたいのを、
はい、
あの無理くりなんかね言わされるような流れなんだけど、
はいはい、
言うとみんな黙るっていうの
を
2回くらいやったよ
そうです結構まあその前の話とかでもなんか結構そんなバナナってさっちゃんが言ったら、うん、あのコトちゃんがめっちゃウケるって、
ああ、はいはい、
今のそんな面白くないよっていう
あ
ったりとかして、ゆいちゃんがそんなバナナって言ったら全員が無視する
あ
結構その流れは前からあってでその今回のそのお祭り終わってそのゆいちゃんの学校に行こうって言って、うん、でそこでもなんか面白かったのがその太鼓とか見てわーお祭りっぽいって提灯とか見てわーお祭りっぽいって言っておっさんが酒飲んでる祭りっぽいって
確かに
そうかなって言うちゃんだったらあのコッちゃんが お酒しか楽しみがないのかって遅くズキュンって俺って
お酒しか楽しみがない部分もあるんで
ないから
でなんかみんなそこの学校でなんか星型のなんか光るやつ、うん、るおもちゃをずっとつけて
今流行りのね、
はいうんみんなつけてるなぁ、その9時やったらもらえるよってもらいに行って、で、みんな当たって、それつけたら、うん、すごいピカピカカラーズだね、みたいな。ピカピカラーズだってゆいちゃんが言ったら、あの、さっちゃんが、ピカピカラーズえ何ピカピカえ何
そんな、こすらなくていいじゃん。掘らなくていいじゃん、みたいなね。
見つけるな
ぁ。で、リーダー、で、リーダーはそんなのなくても光ってるでしょって言ったら、うん、そうだねってこう顔を隠してこうピカーって
やった
らみんな無視してわーって2人とも走っていっちゃってでそういうのがまた無視されるのが無視しないでよとかってで最後の最後にじゃあみんなで帰ろうっつってさっちゃんのお母さんと3人で帰っていく時にそのリーダーのだけが先電池が切れてしまうでもリーダーは電池が切れたって自分が光れるもんねみたいなのがあってでえもうやだみたいな。
あの、来たみたいな。
で、絶対無視しないでよって言って、やるんですよ。で、もう一回、ピカーってやったら、さっちゃんのお母さんが、え、何それで、他の二人も、いや、わかんない、わかんない。無視してよーって終わるっていうね。
いいっすよね。
超いい話でした、ね。
例えば、それ、論文の厚さんとか誰かですかそのいじり方。方
ね、
見つけ方とか。
見つけ方。いやー、やっぱね、やっぱいいっすよ。
もう笑っちゃうし、可愛いし。う
ん、
やっぱ、周りの大人も超いいんですね。
いいっすね。ああいう大人になりたい。うん
ああいう大人になりたい。
なってんのかな。
慣れてるかな。
普段何してるか分かんない。
でも祭りで酒飲んでるおっさんには慣れて
る、ね。モブには慣れてる、ね。
あとは名前がつくだけです
よ。そうね。本当だ。あのハゲも俺でいいや。
二役ぐらい。
いいアニメですね。
エンディングまた良くない。
はいはいはい。
ちょっとタッチの変わったメバチさんって人だったかな、うんうん、のイラストレーターの方の絵で、はいはい、ちょっともうアニメっぽい感じではない。だけども、うんうんうん、なんかこう
絵本みたいな、
そう絵本みたいな感じの絵で、で曲に合わせてセリフ入ったりとかしてね、うんうん、非常にいいですね。
いいですね。
ゆいちゃん可愛いな。モテの弱いね、やっぱね、俺はね。
まあまあそうですね。
振り回されるメンバー唯一の常識人で、ツッコミで、なんかこう、なんだろうな、報われない
感じ。報われない感じですよね。
三つ星カラスに関しては、三平さんの好きなキャラすぐ分かりましたもんね。
うん、俺も。
でしょ？
もう。うん、
本当俺のろし上げだもん。もうみんなに、みんなにもう、
もう、あ、赤色ね。
単勝 1.0 倍ってなかなかない。
そうそうそう、なかなかないですよね。さあ、ということで、じゃあ松崎さん。
僕はやっぱりその、恋は雨上がりのようにのね、5話が、
はいはいはいはい、
店長の息子さんが、なんかハムスターを、なんか、まあ、なんでしょう、クラスのみんなで飼育して出番が回ってきたのか何のか分かるんですけど、まあ、ハムスター持ってきたって言って。うん、
ファミレスに。
はい。で、まあみんな、ハムスター可愛い可愛いってなってて、でもこれを、まあお父さんのところに持っていくと。
うん、
息子が要は、別れた奥さんのところに住んでるので、うん、
はいはいはい、
お父さんにも見せたい、みたいな感じで、うんうんうん、で、まあファミレスに行くんですけど、まあその日店長が休みだ。
うん、
っていうので、まあ、ちょうど、私、アキラちゃんが上がりなんで、うん、じゃあ一緒に行きます。っていうので、うん、店長の部屋に行くっていう回なんですけど、
うん、
まあそこで、まずもう、アキラちゃんが、まあ玄関入るじゃないですか。
うん、
で、先に息子さんの方が、先にバーって靴、なんかポンポンって玄関にほっぽり出してんだから中入ってくるんですけど、それをアキラちゃんがそっと靴を揃えて、
はいはい、
で、自分の靴もそっと揃えて、店長、自分、息子の3人の靴が並んでるところをちょっと見るところとか。
お前はすごいな。その着眼点はやっぱ鋭いね。
いや、やっぱりね、靴に関してはね、以前も言っても、カーディレーナの畑さんから、靴っていうのはキャラクターが存在するっていうことの証拠になるよって言われてから。
確かに。もだから、そうそう、自宅に女物の靴を置いた方がいいって言われ
た。いいって言われたっていうのがあってから。そっから僕、靴ちょっと意識するようになっちゃって。
はいはいはいはい。
そこでちょっと、もし、みたいなところをなんか想像してるんだろうなっていうのを
感じ。そうね。
たりとか。で、まあ、なんか、子供のためになんか、なんか冷蔵庫にあるものなんかご飯作ってあげたりとかするんですけど、うん、なんか店長が帰ってきた。
うん。
なら、隠れて隠れてっつって、びっくりさせよう。
なあ。
だから押し入れに隠れて、その、親子の会話をちょっと覗き聞きするっていうシーンなんですけど、設定が。
押し入れをそんな風に使うとはすごいな。もう近いよ近いよみたいな。
一人で入る、ドラえもんスタイルですね。
ドラえもんスタイル。
ただこれが夏なんですよ。
真夏。
だから押し入れの中なんで、暑いんですよね。
うん、
そこで、まあ、汗をちょっと垂らしながら、うん、その親子の会話を盗み聞きしてる、アキラちゃんの、なんであんな感動的なんでしょうね。
ああ、いい言葉で言ったね。感動的。
はい。僕は、大人の言葉を覚えました。
もう、エロいとか言ってちゃダメだよ。
とても、浴場。いや、
違う。感じ使えば、感じ使えばいいと思うんでもない。
違いましたね。
たね
でもね、すごく色気ある感じで、はいはいはい、でも暑さに耐えかねて出てきちゃって、でそれでまあバレるとかあるんですけど、うん、そこでまあ麦茶持ってきたらその麦茶は服にこぼしちゃって、
う
ん、だからなんか店長の T シャツを借りて、うん、その日は帰るみたいなところとか、うん、まあもういちいちいちいち
いいね、毎回見るところがやっぱね、
はい、
であれ、はい、あいいですよ、
あじゃあ
どうぞどうぞ、
さりげなく息子がそのが、なんでハムスターをそのお父さんに見せようと思ったのみたいな感じのところで、これを買えば、お父さんと会う口実ができるから、みたいなことを言うところとかも、なんか別なんですけど、
そうそうそう。
恋愛とはちょっと別のところなんですけど、ちょっとふわってなっちゃったりとかして、いや、なんかいろんな見どころがありまして
、またそのハムスターを店長がその買うってことになったでしょ、うん、
はい、
したら、やっぱもう、ファミレスのみんなも知ってるから、うん、なんかこうハムスターってこう買ったらいいですよ、
うん、
教えていくんだけど、アキラちゃんは自分が教えたいわけよ。
そう。
その辺の嫉妬がまたね、可愛いんだよね。なんかみんながもう、休み時間でもないのに、うん、店長のとこ集まって、
はい、
で、店長はちょっと嬉しいわけ。うん、あれようやく、これはもうね、その部下をなんかこう、信頼を得るためにみたいな本とか読むんじゃない、ハムスター一匹で、 こと足りるんだってなって、うん、わーわーになってたら、アキラちゃんが、皆さんちゃんと仕事してください。でもそれは嫉妬なの。自分の好きな店長がみんなにこう、うんうん、っていうのが、で、なんか、ハムスターのことで分かんないことがあったら、私に
聞いてください、
うんうん、調べましたから、みたいな感じで。
私も飼ってたんで、渡り込ます、みたいな感じで、なんかいろいろ必要なものとか書いてるメモ帳みたいなのをずっと渡したかったんだけど、はい、うん、みんなに慕われちゃってるから、なかなか渡せずにいたところの、いろんな嫉妬がそこに爆発して。そ
う
そ
う
そ
う、あれ可愛かったっすね、
はい。で、そのことでもちょっと店長も気づいて、ちょっと頬をあからめてる感じとかも、いやー、素晴らしい回でしたね。
ね、
いやで、私も飼ってたんで、私に聞いてくださいの後ね、2、3秒ぐらい無言のシーンがあるんですけど、うん、いや、そこのね、きつい目でなんか見下ろされてる感じとか。
ちょっとそれまた、
それまた感動的な話。
いや、違う、これ見下ろされてるっていうのは、アキラちゃんは立ってて店長は座ってるから、店長の目線なんですよ。
なるほど、
あそこって。
なるほどね。
だから、ちょっと頬をあからめながら、ちょっときつい目で、うん、のの知られたい。
なほら、捕まえたぞ。捕まえたぞ。
すぐ性癖出すんだ
から。なんかすぐバレるな。
でもわかる。
いやー、でもよかった。いや、すごいよかった回でしたね。
ねえ。あと、アキラちゃんフォルムがいいよね。腰高いし。
そう。
スラッとしてるしね。ねえ。致し方ないっすわ。そう思うのも致し方ないっすわ。
ありがとうございます。
わかるぞ。俺も根は M だからな。
根は。
はい。あと、じゃあね、はい、何話そうかな。ね、
はい、
怪獣ガールズって、
はいはいはいはい、
やってて、
はい、
一期の時に、まあ、ザンドリアスっていう怪獣が出てきた。ウルトラマン80みたいな話をして、で、それっていうのは、もともと本編には親子で、出てきてて、うん、で、マザーザンドリアスっていうのもいて、で、これはまだ公式にはデザインされてないけれども、今後そのアニメでね、ザンドリアスってキャラが出て、2期もやるってなったら、もしかしたら母親、
言ってましたね。
うん、もしかしたら母親出るかなじゃなくて、母親出てくんねえかなみたいなことを多分言ってたと思うんですけど、はいはいはい、ついに出ました。
おぉ、
マザーザンドリアスが。ね、やっぱね、子持ち人妻の色気。たまらんですね。
お
ー、結局俺人妻好きなんじゃない。
先週のおすすめされてた通りでしたよ。
何自分の性癖に疑問を持ってる。口を開けばこんなことだわ。いや、でもね、結構良かったですよ。でね、要はまたその敵と戦うときに、そのお母さんも、まあ、みんな変身するんですよ。その怪獣モードみたいな。
はいはいはい、
怪獣モードつっても、衣装的なものがその、元の怪獣を思わせるものになるんですけど、そこにまたそのお母さんが、もう来て、で、結構強くて、敵倒してくれて。でもそれは娘知らないんですね。まあ、キャラの一人が、いたところに助けに来てくれて、で、そこに、娘も来るわけ。お母さん何してんのみたいな。そしたら、娘には内緒ね、あの子には内緒ね、みたいなことを言うのが、はいはいはい、やっぱ人妻っていいな。人妻の言う内緒っていいな、とか。
はいはいはい。あ、そう、子供に内緒で、なんか、その、地域を。
さあ、捕まえた。今、おとり捜査だ。
こういう設定のいろんな、そういうゲームがいっぱいあるんですよ。
俺は漫画で読んできた。いや、まあでもね、ちょっとこれはね、で、そのマザーズ・アンドリアスは多分、アニメ化で初めてキャラが出てきた。
なるほど。
で、大元のデザインが発表される前に多分出てきてるような感じなので、うん、ちょっとこれはね、アニメもやっぱりちょっといろいろ仕掛けを考えてきてるなってことで、非常に素晴らしい。これはちょっと、5分枠アニメなんで見やすいので、ね、ぜひぜひ見ていただきたい。
見よう。
うん。
はい。
ということで、じゃあ、今回は、今回はこんな感じですかね。
そうですね。
噛んだのをもう気にしない。
はい。
はい、ということでですね、はい、今回は、こんな感じで、今期アニメの話をしてみました。
はい、
ということで、この後はですね、またどんな企画やるかというと、
はい、
ちょっとリクエストが来た企画があるので、うん、そちらの方をやってみたいと思います。
はい。
キララアニメキャラを語ろう。はい、ということですね、はい、これはどういうことかというと、はい、こんなメールが届きました、
はい、
20歳ネームクールミントさん、
うん、
やってほしいトークテーマのリクエスト、漫画タイムキララアニメキャラを語ろうをやってほしいと、漫画タイムキララとは、報文社が出版している雑誌で主に可愛い女子高生の日常生活を題材とした4コマ漫画作品が連載されております。2007年に、日だまりスケッチ第1期が キララ作品として初めてテレビアニメ化され、そこから毎年たくさんの作品がアニメ化されております。二次祭的には三平さんの妹である、鈴ヶ瀬青葉がニューゲームのキャラクターであったり、うん、松崎さんがブレンド S にモブキャラとして出演しています。
あ、はいはい、
そこで皆様にはキララアニメで好きなアニメキャラクターベスト3を挙げていただき、そのキャラの魅力をいろいろ紹介してほしいです。よろしくお願いします。という形でですね。まあ、漫画タイムキララもですね、だからいろいろあるんですよね。漫画タイムキララ、あとキャラット、マックス、フォワード。あと今、まあ、休止中っちゃ休止中ですけど、漫画タイムキララマンギカみたいなね、マドマギ二次創作に特化したのもありましたから、
そもそも漫画タイムシリーズです
ね、キララが。どっちかというとその何でしょうね、大人が読むギャグ4コマ、
うん、
その、
ね、
それこそ上田正史、
上田正史、おとぼけ課長とか、
はいはいはい、そっから割とこう、はい、萌え的なものに振った。
僕はその漫画タイムスペシャルっていうのをやってるラブラボっていうのはもうずっと好きだからするので、
なるほどね、はい、はいはい、そっか、あれはキララとはまた
別は別スペシャルですね。
そうなんだよね。
なんでまあキララということなんですけど、はい、
ちょっといろいろね、
はい、
ただねちょっといろいろね悩んでるところもまだあったりするわけです
よね。そうなんですよね、うん、
例えばじゃあ、はい、魔法少女マドカマギカシリーズを入れてしまっていいものかみたいな。
ああ、まあ、なるほど。
あって。
はいはいはい、はい。
多分アニメ、まあ、じゃあ今回アニメ化になったのに絞ろうっていうのもあるし、そしたら、例えば、ともえまみの、
うん、
ね、あの、まみさんの日常は、みそじまみさんのね、やつは、ちょっと入れていいものか、まみさんっていうのを入れていいものかみたいな、ちょっといろいろその辺は吟味しつつってなるんですけど。
どうしようかな、うん。
まあでもとりあえず3人挙げて、どうせ、間にちょこちょこ挟むと思いますので、
そうですね。どうせ
どうしようかな。ちょっと悩んでるところもあるけどな。
悩んでるっすよね。
いやもう言ってとりあえずまあ3人決めてはきましたよ。
ね、
でもどうせ後でああそっちだとか、うん、とは思います。
どうせ出るしね。
うん、
了解。じゃあ行きましょう。
うん、はい、
じゃあね私から行きましょう。
はいはい。
じゃあ3人挙げます。
はい。
キララアニメのキャラ。
はい。
じゃあ一人目、
はい、
ケイオンから、
うん、
ケイオンだけでも悩むんだけどね。
そうそうそう
そう、
まあまあ、
ケイオンから行くならじゃあ私は麦ちゃん、
はい
はい、そしてこちら今期やってますゆるキャン、
うん、
リンちゃん、
うん、
はい、そして三人目これ悩むところですがここ行きましょう、学校暮らしのくるみちゃん、
うん、
私この三人を挙げさせていただきます、
はい、
はい、
じゃあ私、
はい。
金色モザイク。
ほう。
アリス・カータレット。
なるほど。アリスで来ました。
はい。幸福グラフィティ。
はい。
森野キリン。
言ってたもんね。学校暮らしはね。
ニューゲーム。
うん。
さくらねね。
あ、ねねっち。
はい。
なるほど。はいはいはい。
うん。
では、松崎さん。
はい。行きましょう。うん、一人目。ひだまりスケッチ。
はいはい。
どっち
わかるぞ。わかるぞ。
サエさん、
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 はいはいはい、あ、サエさんね、
はい、
なるほど、
二人目、ケイオン、
うん、どっち、
ミオ、
お、ミオちゃん、
ミオちゃん、
はいはいはいはい、
三人目、
兆候が、
ひだまりスケッチ吉野家先生。
お、ひだまりスケッチ。
はい。
二人出てきましたか。
はい。
なるほどね。
ちょっとね、まあ、ニューゲームとかブレンドスとか、ちょっと最近喋ってたっていうのもあったんで。
うん、そうなんですよ。だから俺、ね、青葉は、
はい、
もうちょっと別枠に置いとこうと
思う。そうなんですよね。
その、もう、認定妹子。
認定漫才師みたいな。
そう。
だから、ちょっと、ここで。
そうね、はい。とりあえず、じゃあ今挙げたキャラから、ちょっと説明していくと、もう軽音あげたの誰、はい、俺と。
僕と三平さん。
そうね。
言えばよかったな。
ちなみに軽音だと誰？
ちなみに僕はりっちゃんです。
あ、おー。ユンボ、ユンボ安藤と一緒の好みだね。
いや、そこと好み一緒ってなるとまだちょっと。
別にいいでしょ。
いや、軽音はね、俺麦ちゃんはね、うん、やっぱまあ、お嬢様、じゃないですか。
はい、はい、はい。
でも多分一番ギャップのあるキャラって麦ちゃんなんですよ。
うん、
お嬢様だけれども、うん、もう、なんでしょうね、こう、好奇心旺盛というか、うん、あまりお高く止まってなくて、
うん、
で、なんかすごくいろんなものに興味があって、うん、それもあって多分バンドって、
も
ともとだってピアノね、ずっとやってたもんですから。うん、あとは、ああ見えて、 怪力っていう、うん、なんかみんなアンプ運ぶときに、ゆいちゃんとかがなんか重そうにしてんのをひょいひょいひょいひょい運んでるところに、その辺のギャップにね、ちょっとやられましたね。うん、麦ちゃんはちょっと頭一個抜けてる。ただ、うん、ゆいちゃん、豊崎さんも捨てがたい。
うん、豊崎さん声優さんで。
あと、で、
まあでも、ミオなんですよね。
でも、その、あくまでね、はい、バストサイズで言うと、はいはいはいはい、松崎さんの、
はいはいはいはい、
ミオちゃんって、そうだったっけ？
言っても、普通よりちょっとぐらいだと思うんですよ。
はいはいはい。うん、やっぱね、これ、ゆいちゃんと、麦ちゃんの方が、胸はありそうな、そこまで巨乳をしてないけれども。
ただまあ、その、巨乳かどうかで、巨乳に見えるかどうかですから。
なるほど。
やっぱりそういう服を着せせられるじゃないですか。
はいはいはい。
ちょっと、色っぽい衣装を無理やり。
無理やり。メイド服
とか、コスプレ的な服を着せられた時の、やっぱリアクションですよね。
うんうんうん。
可逆心をそそられるというか。
なるほど。ブレンド S。
はい。というか、まあ、それで強調されもしますし、うんうん、まあ、その、まあ、まあ、制作側からすると、こういうのオタク好きなんだろっていうのを、感じも見えるんですけど、うんうん、まあ、大好きなので。
なるほど。全然そのストレートは受け取りますよ。
はいはいはい。素晴らしい。
沢ちゃんとか行くかなと。
だから僕、何だろう、沢ちゃん先生なんですよ。
あ、なるほど。
はい。
沢ちゃんか、ミオちゃん。
ミオなんですよね。
なるほどね。
でもその、バンド、その学生としては僕はミオは一番。
学生部門では。
はい。まあ、りっちゃんも。りっちゃんも好き。
いや、りっちゃんね、実はあるんだよ
な。あるあるある。
なんだこれ、軽音特集しなきゃいけねえな。
りっちゃん、ほんといいっすよ、ね。いや、
わかるよ。りっちゃんはね、あと一回ね、あの子基本的にアップしてる。
そう、髪をね。
そうそうそう。
下ろした、
下ろした、あ、
ちょっと。
そうそうそう。
ちょっと何この美少女みたいな。
めっちゃ可愛いんす
よ。あ、俺麦ちゃんとりっちゃんが二人だけで会って、なんか夏休みかなんかだったっけ、
はい、はいはいはいはい。
あの回すごく好き。
麦ちゃん結局焼きそば食べてないんです
か。あー、食べてなかった
か。確か。
そっか。
ずっと食べたい食べたいって思った。
いや、ちょっとね、軽音に関しては、やりましょう。はい、なぜ今までやってなかったんだみたいなところもありましたからね。
まあでもそうですね。
だってさ、全キャラ語りたいじゃん。
確かに。
ね。オッケーオッケーオッケー。
はい。
まあ、そんな感じですな、はい、軽音に関しては。で、ドイチューが一人も挙げたのが、
金モザ。
金モザね、金モザもね。
金モザ絶対入るかなと思ったけど、でも、今日、うん、今、うんアリスなだけですか。
ずるい。何その気まぐれ、シェフの気まぐれ。客に出すわけじゃない。客の気まぐれ。
そうそう。今日の仕入れ良かったのがアリスだったから。
なるほどね。
僕も生きのいいアリスが手に入った。
僕も選べなかったな、金モザ。いやどれ、誰にしよう。
いや、
ね、俺ね、金モザはね、はい、二人で悩んでまして、一、
はい、
人は、はい、カレンなんです
よ。
元気な外国人の女の子。
はいはい、
で、もう一人が、名前が、あれ、ツインテールの、
あやや。
ちょっとその二人か。だから、あやは、割とその振り回されるけど、
はいはいはい、
あの中でいたら、一応突っ込みポジション。
はいはいはい。
でも、その、周りの強大なボケによって振り回される感じが、愛おしくてたまらない感じなんですよ。う
んうん、僕、ようこちゃんがちょっと。
ようこね。
ああ。
ようこね。
金もたもやんなきゃいけないじゃん。
いや、でもそれで言うと僕、カレンか、シノ好きな
の。
シノね。
シノの、そのナチュラルな
毒。はいはいはいはい。はいはいはいはい。
ひどすぎないアリスに対してっていうところ。まあ、それによってアリスがまた可愛くも見えるし。
うんうん、あと先生も忘れちゃいけない。
そうそう
待て、ちょっと待って。俺、メガネの方好き。
カラスマ先生。
カラスマ先生。
はい。
ジャージ。
じゃあ、上、羽織るだけ。下、スカート。
うん、そう。
なんか、ちょっとだけ羽織ってみましたみたいな。
はいはいはい。
ジャージ、たまたまその辺にあるジャージ羽織ってみましたみたいな。
はいはいはい。
あれ好き。
あれいいんですよ。やんなきゃですね。
これは。それ、罪なお題出してくれたんだよ。 で、俺、今もうとりあえず一人ずつ行きます。俺は、まあ、今期だと、ゆるキャン。
ゆるキャン。はいはいはい。
まだ見れてないんですよ、ね。
ゆるちゃんはね、はい、もうほんとね、なんだろうな、ちょっと無表、まあ前も言ったかもしれないけど、無表情だけれども、決してノリが悪いわけじゃなく、その、あの、バリアを張ってるわけでもない感じで、あとね、その、一番、まあ今の収録時点で一番新しい回で、なんかね、簡易、なんだ、あの、炭をね、焼ける、あの、なんか簡易、
なんだ、コンロ
コンロみたいのを買ったんですよ。それが届いた時の、カッチッタっていう、その、カッチッタって言うんだよ。
ああ、いい、ね。
誰もいないとこで言うね。
はいはいはい、
誰もいないとこで。
ああ、いいですね、それ。
箱開けたら、なんだっけ、これ注文して、出かけにお母さんに届いてたやつって、なんかぼーっとしてたから学校まで持ってきちゃって、はいはい、放課後図書室かなんかで、なんだっけ、これって開けたら、その、が出てきて、はい、かグリルかな、
はいはい、
ちっちゃい。
はいはい、
カッチッタ。
ああ、でも一人言で言うとい
い、ね、多分ね、人の前だったらね、うん、買ったよとか、うん、これ買ったんだとか。
うわ、買っちゃったよ、これとか、う
ん。無防備な感じ。
いやー、うん、いやいいですね。
いいですね。
あの時のテントはシースルーだったな。なんか丸見えでして。
周りから丸見えの。
うん、リンちゃん。あとね、原付きで、結構、キャンプスポットまで行くんですよ。僕、全然免許ないんですけど、うん、あれ見て原付きの免許取りたくなりました。
原付き
なんか。
原付きならまあ2日ぐらいで取れますから、はい
は
い、
すぐ取れますよ。
なんか並走して。なんかね、パタパタパタパタパタって感じでね、はい、行くリンちゃんが可愛くてね。いやちょっとゆるキャンは、
はい。
はいはいはい。多分ね、見たらね、今期いろいろ出てくる。
はいはい、はい、
でしょうね。
で、二人目、ドイチュが。
僕が幸福グラフィティのキリン。
まあ、うん。もう言ってましたからね。
幸福グラフィティは僕はもう、
ずっとね。
はいはい
はいはい。
漫画原作も綺麗に終わりましたからね。
うん、あ、そっか、
完結したんです
ね。完結しますから、あれもう。いい終わり方しましたよ、うん、あれも。
終わり方って終わるんですね、幸福グラフィティ。
幸福グラフィティは結構ちゃんと成長して、年を重ねる形なので、はい、だから高校卒業してみたいな。もともとその幸福グラフィティってそのキリンっていういとこの子が、
うんうん、
その美大に行きたいから予備校の近くに引っ越すためっていうので一緒に住んでたわけなので、だ美大を目指してみんな受験してみたいな。
あ、そっか、一応そっか、目標みたいのがあって。
意外と言っちゃあれですが、シャフトなんですね。
ああ、そう、幸福グラフィティ
シャフトですね。ちょっと独特な、
はいはい、そうです、はい。
あんまりキララでは。なかったかな、
確
かに、うん、感じでしたけれど、
これは本当いいアニメ
でした。確かにね、コフグラフィティもう一回見てえな。
まあでもシャフトで言うと、その日だまりスケッチも、
あ、そっかそっかそっか、はい、そうでしたね、忘れてました。
日だまりって僕あんまり見てないんですよね。
これがね、
いや
なんかめっちゃありますよね。
4回ぐらいやったんですよ、うん、またねちょっとね、そのキャストさんの方とかにもいろいろちょっといろいろそのドラマとかあったり、ちょっといろいろあったりとかねしてるんですけども、まあ、キャラ的に言うと僕はメガネの、
サエ
さんですね。主人公である、ユノッチの一個上の先輩ですね。うん、が、
ね、その日だまり荘っていうとこで、うん、まあ、学校、
はい、
高校だよね。
高校ですね。
で、部屋は別々なんだけど、寮見たくなってて、
はいはいはい、あれ先生もいるんですか？
先生はね、別なとこに住んでますね。
はい。まあ、まあ、美術系の、まあ、が、うん、有名な高校みたいな感じですね。うん、山吹高校。
はい。
ね、の、もうすぐ近くにある寮、6部屋しかない寮、うん、っていうのが、あって、まあ、そこに、各学年2人ずつ住んでるみたいな感じの設定なんですけど。
でね、後期はね、やっぱこれもちゃんと年を重ねてる設定で。
卒業するんですよ。そうなんですよ。
あと、
そうそう、
なんだ、新入生。
新1年生。
新1年生も入ってきたりとか。今、原作だとさらにまた。
らしいですね。とかね、でもこのサエさんが、言うと、女生徒たちに結構人気が出るような感じの、まあ、短髪でメガネかけてるんだけど、なんかちょっとクールっぽく見える
ん
だけど、実はちょっとポンコツな部分もその寮の中では見えたりとか。
小説書いて
る。そうです。小説をもう自分で書いてて、
プロ。
はい。 プロでも実際に活動してる。
ああ、そういうこと。
で、それで美術を習っている理由が、その自分の書いてる小説の挿絵とか表紙も自分で書きたい。からっていうんで、これ、あの、美術これ、通ってるんですけど。なので、その、みんなにはその完璧な、ちょっとクールな部分を見せたいけど、ポンコツな部分が見えるっていうのが、うん、あの、知ったかぶりみたいなのをするんですよ。
うんうんうんうん、
だから、あの、知らないことを聞かれても、これ知ってますみたいなことを言うと、あー、あれ知ってるよみたいな感じで、
ね、
もうこ、見てるこっちからするとバレバレなんですけど、それをね、取り繕う感じとかがすごい可愛い。まあ、ギャップですよね。またそう。でも、その先生の吉野家先生っていうのがまたいい先生で。
吉野家先生できましたか？
はい。あの、吉野家先生、あの、食べ物の吉野家は、あの、家ですけど、吉野家の家は。これちゃんと、あの、屋根の家なんで、よく間違われるんですよ。
多分、日だまりで一番ぶっ飛んでるキャラなんですよ。
まあ、授業に普通にコスプレしてくるとか。
先生ですよ、ね。
先生。美術だからあり。
あと、割とその、ヌード描いてほしいみたいな。
そうですね。すぐ脱ごうとして。
脱ごうとして。
で、あの、校長先生に怒られて、うん、あの、首根っこつかまれてね、みたいな。でも、ちゃんと生徒思いなところとか ね、が、何話かに一回だけ出てくるんですよ。その、
銀玉パターンですよ。
なるほど。
ここにも、
はい、銀玉を粗末パターンですね。がね、またいいんですよね。で、また日だまりの中でもまだ悩むんですけどね。
いや、わかる。だって俺は、ヒロさん。
ああ、
ヒロさん、ユノッチ。
はい、はい、はい、はい。
でも、たまに見せるミヤちゃんの
ちょっと。ミヤちゃんのあの感じ。
あと、管理人さん。
管理人さんもそう、
はい、全部響くやん。
いや、だからやっぱね、日だまりスケッチの印象はすごく大きいんで、うん、あの、まとまに最初、まあ、ギャグでネットで、血だまりスケッチって
言ってましたね。
はい、日だまりのね、あの、青木梅先生。
はい、はい、はい。
あの、
シャフトです。
シャフトでやってたんで。はい、はい、はい、はい。
いやー、そうまた、さえさんにちょっと片思いじゃないけどしてる、なんかモブの女の子みたいなのもね、いるんですよ。声がくぎみやさんの。
モ
ブなのに。
あれ、そうなの。名前出てこね。待って。
でもその、
調べる。
さえさんとヒロさんっていうのがもう、
夏目。
そう、夏目。夏目ちゃん。
楽しそうやなー。ちょっと、俺が見たらもう一回やります。
リターンズ。
その、さえひろっていうのがもう、夫婦みたいな感じで、もう仲良すぎて。
僕の中で広さえですけどね。
あ、バトルが。仲いいと思ってたのに。
あれ結構ギスギスするんや。
血だまりスケッチ。
順番で。やっぱり。
まあ、どうぞ。
いや、まあでもそれぐらい。でも、そのね、この夫婦の感じとかが、もうあの、周りの学生から、あそこはもう夫婦だもんね、うんうんうん、みたいな感じで公認になってる中、ね、その夏目ちゃんが、でも私の方が、サエのことずっと思ってるのに、みたいな感じで、うん、どっちかというと、ちょっとガチよりなのかなぐらいの感じなんですけど、うんうん、が、その後、サエもその気持ちは全然気づかずに、普通に接する、
うん、
優しく接してまた思わせぶりなことするところとかもたまらんですね。
あんな優しくするから、もうみたいな、夏目は自分の中でね。いや
この卒業の時もね、もうぜひ見てもらいたい。
日だまりスケッチいいですよ。
見ます。
あと、アニメ版では、何の意味もなく、アニメのラストで、ユノッチがお風呂に入るシーンで終わるっていう。
はいはいはい。
謎なんですけど。
ひよこのぷかぷかしたのを浮かべたりして、
はい、浴槽に入って、はい、終わるっていう。その日一日のあった出来事を回想して終わるっていう。原作ないんで、アニメオリジナルのシーンなんですけど。毎回風呂入るんで。
うん
急に風呂入るんで。
力説。
はい。静香ちゃんばりに入るんで。
そこは忘れるな。
はい。あと、
あとね、俺は、まあ、学校暮らしのくるみちゃん。
あ、そうだ、学校暮らし
ですね、うん。学校暮らしもね、みーくんかくるみちゃんかですごく
悩
ん
でる。あ、そう、みーくん。
そうだ、思ってましたね。
いや、結構ね、くるみちゃんがね、俺原作もあっこから追って、
は
い、
アニメきっかけでして、
うん、早くもう2期待ってんだけど、
はいはいはい、
くるみちゃんがね、まあ、結構ちょっとネタバレすると、うん、ちょっとそのゾンビ的な感染を仕掛けるっていうのがあって、そっからのちょっとこう、なんですかね、僕の中での、
スコップ振り回す子ですね。
そう。やっぱね、バットとかスコップ振り回す子に悪い子いない。
いるでしょ。めちゃめちゃいるでしょ。
これ、稀ですよ、こいつ。
いや、A チャンネルってあったじゃん。
はいはいはい、はい。
あれもちょっと悩んで。
A チャンネルな
で、そのトールって子も、バット振り回す子で。
はいはいはい。
ただこれ、トールとルンちゃんで悩むのが、ルンちゃんはね、中の人が福原さんなんだ。
はいはいはい。
だからね、もういろいろごっちゃなってね。いや、くるみちゃんはね、ちょっとまあツインテで、うん、で、ちょっとね、ち ょっとゴスパン趣味みたいなところなのかな、うん、いわゆるこうしましまの
2杯みたいな、
2杯履いてたりとか、はいはいはい、なんかね、でもなんかちょっとこうあの中だとすごく距離感近い友達になれそう。そっから始まる、そっから始まるエトセトラみたいな
感じ。友達です
よね。はいはい、なんかね、今ちょっと俺はそういういろんな背景も含めて、ちょっとくるみちゃんが、ちょっと、うん、上がってきたかな、ね。
ああ、でも A チャンネルも通るわかるな。
通るわかるでしょ。
わかる、ね。
あのちょっと、ぶっきらぼうという
か。で、またあの、いい体つきをしてるんだ。
え、通るそうだっけ、
あれ違いましたっけ、
あれ、
A チャンネルって。
A チャンネル、あれ多分ね、その、初行くいいのはね、あの子だよ。髪長い子。
あれそうでしたっけ、
いや、ルンちゃんの方が、あれですよ。ちょっと、多分胸大きかったりしてますよ。ね、もう二人誰だっけな。ね、ちょっと待ってね。もう本当に今。
知らないな、俺これ。
あ、知らない？
はい。
いや、これはね、
黒田
先生
はね、
トールはもうちょっと幼児体型というか、子供っぽい感じで、袖も、
本当だ、バット持ってる。
そうでしょ、白坂小梅ちゃんみたく、袖、はいはい、袖余ってる子。
ああ、そっか。ああ、じゃあ、あ、僕、すみません、A チャンネルがいろいろごっちゃになってます。
違うチャンネル回してた。B チャンネル回してたよ。いや、
多分、ゆうこ。
そう、初育で言うとゆうこや。
そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。トールかユウコなんだ俺。
そうだ。
俺トールかユウコなんですよ。
うるせえ。
混ざった。
まあそんなで、ね、ドイチューが、もう一人が
なんだっけ。あ、ネネッチです。
あ、ネネッチ。
ネネッチ。これはでも言ってたもんね。
そうですね。う
ん、
さあニューゲームの話しようぜ。
ニューゲームはでもまたこれも悩むよ本当に。
いやでもね、
ネネッチがいい子ですね。すげえなあの子。
ニキでやっぱもうだいぶ
株
上げましたね。
上げましたよね。もともと好きでしたけど、ノリあの嫌な後輩からよ。
だからさ、やめましょう。
もう戦争は終わったの。
終わったんですから。
まあ、もう戦後だぞ。ネネッチが許したから許せ。
いやあの子も今後あるよ。
ですよね。
絶対何かあの謝るからねお前。
そうですよね。
あの時あんなこと言ってた。絶対そうです。また手紙で LINE 来るかもよ。向こうから。
いや本当に。
いやまあそんな感じでね、もうやっぱ時間足りないですね。
そうですね。
まあいろいろ今度個別にやらなきゃいけない案件も出てきたということで。
はい。
はい。まあ本当キララアニメはやっぱそこが知れないということで。はい。以上、キララアニメキャラを語ろうをやってみました。はい、エンディングでーす、はい、ということでまたいろいろ読んでいきましょう。あ、やっぱりありますね、ツイッターです、こちら、
はい、
おそ松さん18話、嫌味は一人風の中を視聴、おそ松さんってこんな作品でしたっけ、めっちゃいい話じゃないですか、
あ、
響いてる方いらっしゃいますね。はい、からかい上手の高木さんの話してるときに素で3人が黙り込んでて、このおじさんたち本物だと思った。
あったあった。
ありましたね。黙り込みましたよ、確かに。
黙っちゃうんだよ。
もう放送事故でしたよ、あれ。ドイチューさんにおすすめしていただいた宅飲み。PV でまずおっぱいの大きい子を見つけて、はい、松崎さんは絶対この子好きだってゲラゲラ10人で大爆笑。
そう。
シェアハウスの共感とお酒の進む良いアニメを教えていただきました。ありがとうございました。ということで。
なるほどね。
あ、いいですね。もう宅飲み状態じゃないですか、シェアハウス。
そうこのなライブに行ってくれてるお客さんで、なんか女性4人で、シェアハウス
みたいな。
おお、
完全に
着じゃあこのアニメ見なさいっつって。
ああ、なるほど、なるほど。
今ならお芝居の稽古で忙しい松崎さんより早く、宅飲みで松崎さん好みのキャラを見つけられるかも。はいはい、チャンス見つけちゃいました
から、ね。追いついたぞ舞台終わったから
あ、バンバン見て、バンバン飲んで、
うん、はいはい。僕のモチベーションでした。舞台が終わった後の宅飲み。
ダブルミーニングだ。
そうです、本当に、
はい、いろいろもやもやしだしたらあれを聞こう、軽快なトーク、これラジオのこと言ってくれてますね。今日はラーメン大好き小泉さんの単行本を買ってきた、アニメも追っかけてる、ラジオに追いつ
く瞬間出ましたからね。
そう、出ましたね。
小泉さんもね、これはちょっといろいろ語らなきゃみたいな。
そうだ、はい、
はい、伊藤潤二コレクション6話、隣の家のババアが草間弥生にしか見えない。やばい。怖い話ありましたよ、あれ。俺多分一番初めて読んだ伊藤潤二の漫画、あれだって。
僕はまだ見てないな。
隣に、引っ越し先の隣に、ちょっと気持ちの悪い女性が住んでて、
はい、
窓が、自分の あの主人公の男の子の部屋の側面に1個しかついてなくて、うん、毎夜毎夜そこから話しかけられて、うん、あのだんだん家にこう物干し座を通して行こうとしたりとかして、はいはい、でだんだん壁が盛り上がってくるっていうような怖い話、はいはい、ガチで怖い話、ね、
それをクソマヤヨイさんがやられてる、
うん、やられてない髪型がね、はい、若干
そうですね、
はい、111回松崎さんによるシンカリオンエヴァンゲリオン解説は、ネタバレではあるけれどもチェックし忘れてた大人にぜひ聞いてほしいと思います。ああ、うん、子供たちの心はすでに掴まれている模様、今後もっとエヴァするみたいですし、
お、うん、いやもう本当に大人に見てほしい欲しいな、はいはいはいはい、シンカリオンは。
さあそしてですね、あの同居キャラの話しましたね。
はいはいはい
はい、はい、同居キャラか、うん、私の出身広島県が舞台のアニメで玉浦岡崎のりえがアッパー系のボケキャラで好きでした、うん、あと慶女の、青葉風音、が広島出身だったかな、無口な青葉さんが広島弁を叫ぶ瞬間が可愛かったですと、うん、ラジオのお題が同郷キャラを語ろう、静岡県の方ですね、この人、うん、静岡県はいちごマシュマロのみゆちゃんと帯をギュッとねの海老塚さんを語るしかない。
そうか、帯牛静岡か、ね、そっか、
はい、そうですね、
あ、はいはい、
三平さんの同郷キャラフライングウィッチのちなっちゃんにお二人がいいな、いいの地元にいるな同意、これに関して同意、うん、あ、同郷キャラの次は同じ誕生日のキャラも面白そうということで、結構ね調べるといたりしますからね。
います、います。
で同じ誕生日だとちょっとそこでまた感情移入しちゃったりしますから、
ね、うん、しますね、
はい、まあ、いずれこの辺もちょっと、使わせていただければと思います。
はい、
はい、そんな感じで、ライブ告知です。
はい、
3月24日土曜日阿佐ヶ谷ロフト A、こちらバーホールにて、二次元再退社の夜ライト04、物質気分で立てこもれが開催されます。会場12時半開演13時、昼開催ですね。予約1000円、当日1200円、ともにワンオーダー制となっております。こちらは、定員が25名となっておりますので、予約はお早めにということで、予約は阿佐ヶ谷ロフト A のサイトにて、こちら定員足してしまうと当日券出ないような形になってしまいますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあラジオの B パート的なお話をできればなと思ってます、
はい、先ほどのキララの感じ、
そうです、ね、
出るかもしれない
ね。
あとは本当もうなんかちょっとお客さん巻き込んだ企画とかもなんかやっていきたいと思ってますね。
はい、はい、このノリ楽しいと思ってたらお客さんポカーンだ
からちょっともう全員帰らしますもう3人で
早めに打ち上げ
あーそれってさっきみたいな
まあそんな感じでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。ぜひこのラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組の盛り上げにご協力ください。よろしくお願いします。
そしてメール募集、普通おだ、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。こちらは随時募集中、質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演、番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などすべてありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そんな感じで、第113回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、
誕生日キャラね、
誕生日キャラね。
ちなみに僕誕生日3月25ですよ。
はい、
24、
お、あ、ライブ、
ライブ、
そう、あ
ってね、
ということは
次の日ですよ。
こういうの、まあ、こういうの言っといた方がいいよ。
そうですね、
うん、俺4月8日だから俺のも間に合うぜ。
あ、
ああ。
正樹も近くにしちゃえよ、あの、うん、キャバクラ城みたくさ、うん、何個か持ってた方がいいよ。
僕毎月20日
雑誌かお前月刊誌かお前